寺子屋たっちゃん。
はっきょーい。
さあ、いろいろと目に青葉な時期が進んでいるところです。たっちゃんは今朝も元気です、はい、おはようございます。
おはようございます。目に青葉、山ほととぎす初月をって、それは通常何月ぐらいの3月ぐらいのこと言うのかね。
5月ですね。
5月か、
はい、
初月をって5月、
はい、
あ、そう、なんか最近2月ぐらいから初月を
出てますね。もう食べました。もう何回か
特にね。本当だよ、あの初月をってあの香りがいいね、
うん、ひんやりして下にして、
うん、そうそう、あの餅がつおってもの好きじゃない、ベトベトっていうのはあんま好きじゃない。俺肉嫌いだからさ、あの戻りがつおっていうのも脂が乗ってて美味しいって言うんだけど、俺かつおなんかやっぱり
こうさっぱりした系の、
さっぱりした出てきた時のあの真っ赤な身がうまいなと思っちゃうんだけどね。その初がつお、ちょっと話があちこち行っちゃって恐縮ないんだけど、思い出しちゃう。初がつお、目に青葉、山ほととぎす初月をじゃね。それで中野区ってなんだっつって話が目に青葉、由比の海にも初月をつって生徒が昔、おお、
これいいですね。
面白いだろ、由比の子なんで、目に青葉、由比の海にも初月をね、
いいですね。
いいね。でうちのあの僕あの大変お世話になって大好きなんだけど、静学の初代校長創設者牧野健一先生、まあ、お年を食ってから指導学園で学校を作ったんだけど、その先生が白髪で真っ白の髪の毛の時があって、で本当にカーネル・サンダースンとそっくりだよな、あのケンタッキーのあの博士とそっくりケンタッキー人形壊れて大困り、ここぞとばかり校長バイトって生徒が、そりゃ生徒はそう、面白い、本当面白いな、ね、まあそんなね、まあ、思い出話がちょこちょこっと初ガツオなんて言って出てくるんだけどね、ちょこっとお世話になってるっていうか、僕が好きな書道家にね、杉浦太慶先生っていう先生がいるのね。これあの書道家の広野っていう方でまあお世話になられて、その書道家って、まあ、今年80ぐらいなのかな。でその人の主催する原用者っていう書道の会があって、まあかなりの多数の方たちがそこに参加していて、それで息子さんもやっぱり書の道を進まれて、で2人で日展へ入選したりね、まあそんなことが話題になってる人なんだけど、お父さんの方の杉浦太慶先生っていうのは80歳、この人も字にすごい勢いがある、エネルギーがある、かつ味がある、甘いっていうかね、4月のここ先週ぐらいまで何日か1週間10日ぐらい文化会館のあの何回かにそういう発表する場があるじゃん、ね、
あります、はい、静岡市民文化会館の
会館の、
はい、
あの中ホールと大ホールの間のあたりの
上に上がっていくと、
ね、4階だ5階だって、そこでね展示会があって、子どもたちのまあその原用者って入ってる方なんで、子どもたちなんだろうけど、その子どもたちの習字と、それからそこに入っているまあ先生というのが 師というのか、書道のね、その方々の字、
書道展、
それがあってね、何回かあの書道展があるたびに顔を出させていただくんだけど、そのね杉浦太慶先生と字がね、一文字一文字書くんだけど、その一文字一文字がこう文章要は漢詩を書くんだけど、ものすごい大作でかい字で書いたり、だからそこそこの字で襖2枚ぐらい書いたりってのがあるんだけどね、先生とお話するとね、要は字というのは恥をさらけ出さなきゃダメだって、それから裸にならなきゃ字にならないっていうことをおっしゃるんだよね。恥という字を書けないとね、まあその恥という字が書けないとって未明に心だなんていうやついねえだろうと思うけどさ、恥という字、つまり目に見えない恥という字を自分で書けるようにならないといい字にならない。だからさらにその自分が裸になって自分をさらけ出すということを 心がけてそういうものができてこないと字は書けないって。それこそ前にちょこっと話した真行僧っていう、まあ特に書道の世界で言うんだけど、真は誠、行は行書、僧は僧書、要は楷書という真という元々の土台がきちっと書けないと、の行を崩して行書、さらに崩して僧書、そういうものに変化していかない。でも形だけ真似して書く人って書ける人もいて、あるいはある書道の大家なんか、俺のこの字を真似しろと、それじゃないとダメだっていう大家もいるんだよね。でも大家さん、俺の字っていうものがなければ真似して書いてるだけじゃ、あ、確かに綺麗だっていうことになるけども違うって言うんだな。つまり真行僧という人生の変化じゃん。宗派理も同じだよね。だから丸三角四角もそうじゃない、あの四角三角丸という変化なんだけどさ、土台が四角になって変化して三角で、最後は一円相という大円境地という丸い心がもたらされる。今なんでそんな話をしたかっていうとね、襖2枚にわたって書いてあるような文字なんだけど、それがねものすごい生きてるんだよね。あれ大きな書、大書書けないよ。途中できっと嫌になっちゃう。あれどのぐらいかけて書くのか知らないけど、やっぱり何時間かかけて書いてるはずなの。一文字一文字とバランスと、行のバランスと襖とのなんていうの、行感覚っていうのが、それが体力が必要としてた。多分ね、あれ体調の割とね、あんな字書けやしないの。それがね、見てるとね、吸い込まれるんだよ、吸い込まれる。だからやっぱりそれはそれなりの一流の道を目指した人、また一流というものに手が届くような環境になった人ってのは何か訴えるものがあるんだよね。それって俺たちの世界の中で本当にすごいなと思うんだよね。だから絵だってそうだよね。同じだよ、音楽だそうだよ。だから芸術っていうのはね、大体の学校っていうところはね、俺気に入らねえのはね、芸術ってやつを大事にしねえんだよ。要は進学校なんていうのはそんなものいらねえっつうんだよ。先生もそうに思ってる先生もいる。で最近じゃひどい野郎がいて、あの親がそう言うんだろうけど、要は美術だとか、うん、家庭科だとか芸術の先生に、あのあんたの給料は俺っちが払ってんだから、俺は女のやりたくねえっていうような生徒が出てきたっていうんだよね、まあ、そういう話が入ってくるわけよ。ムカつく。だから何言ってんだよ。お前らの人生決めるのはね、芸術だよって。芸術というよりもそういう感性なんだよって。それが分かんなければ、ただ単なる生きてる人だよって。だからコンピューターが強いって、コンピューター強いだけでどうなのって。そんなの数学の世界で強いやついくらでもいるぞって。俺、なんだ、またイライラするんだよ。要はね、要はその書道でも何でも、書道、美術、それから音楽、その芸術っていう科目を大事にしなければ人間は育たないんだよね。本当にそう思う。だから本当に自分がそう思うよ。だから言葉に対する感性っていうのはどこで求めるかっていうと、いろんな文章を読んだ時に、あ、この人こんなこと言ってんだ、こう考えてんだ、ああ教わるっていうのはね、小説の中にでもあるし、それから俺が大好きな坂村新民の一日一元っていうやつがあって、小さい花でいい、独自の花であれ、小さい光でいい、独自の光であれ、小さい花でいい、独自の花であれ、小さい光でいい、独自の光であれ、こう大切にしなさいって教わるじゃんね。でこれはうなぎ屋の大将はね、同じようなこと言うんだけどさ、
へそ曲がりの、
へそ曲がりの、どんな小さい行いでもいい、積み重ねられたものは木の実のようにいつかその人を円熟させるって、これをね坂村市民が言ってんだけど、同じようなことをうなぎ屋の大将が言うのよ。大したもんだなと思っちゃうね。味があるよね、一つのことをやってきた人。まあなんか言葉が出てこなくなっちゃった、感動し始めちゃったまあ杉浦太慶先生のお話で本日は。
何かを見て心を動かされたり、震えることがあると、それがその後生きていく時の大きな糧になりますね。
おっしゃる通りね、本当に、
まあ、映画でもいいですし、
おっしゃる通りだね、
本でも何でもいいから、そういうものに生きていくっていうことは救われるような気がしますね。
そう、何かを感じるという力を養ってほしいよね。何かを感じる、